熱血
新大陸
超エア、皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超エアン、この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超エアン塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超エア代表取締役の長田治さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、あさって1月17日で、はい、阪神淡路大震災から21年となります。
早いね、早いですね。この間起こったように思ったけどね。
昨年末、内閣府は南海トラフ巨大地震が起こった場合に想定される揺れや建物への影響を試算した初の想定が公表されました。揺れは大阪などの三大都市圏が顕著で、超高層ビルの最上階では最大で毎秒 2.5 メートル、揺れ幅は両側の合計で6メートルに達すると推計されています。これ結構揺れるってことですよね、塾長。ね、
まあ、先ほど揺れるけども、こけへんしええやん。
こけない、
こけないでしょ、揺れるだけやから。
あ、
ブランコ乗ってる、ブランコ乗ってるんでしょ。
だって物とか飛んできません、それだけ揺れたら。
いや、だから揺れるから、その家具はちゃんとね、飛ばないようにしといたらええやん。
あとエレベーターとかもね、止まりそうですね。
エレベーターは確実止まるね。まあまあ、ゆっくり歩いて降りたら。
まあでもね、今本当に超高層ビルが多いじゃないですか。
しばらくこう揺れてるよね。
これやっぱりあれですよね、超高層ビルの上の方に行ったら動かない方がいいんですよね、塾長、落ち着くまで。
そうやね、まあ何かに捕まって動かない方がいいでしょうね。
まあ本当、皆さんも多分そのね、訓練などは想定されてると思いますけれども、これを機に家具の固定や救出訓練などの再確認ぜひしてみてください。
そうですね、
塾長はやっぱりそういうのはしっかりマンション考えられてますよね。
マンションは京都の場合は低いからね、まあ揺れてもね、まあぐらぐら揺れる程度で、そうガタガタ言うほどのこともないと思う。
そうですか。
ただね、この阪神大震災の時は結構十何回でも揺れた、言うたらね、飛んだ、家具やらが。
あの低いマンションだったらそんなに気にしなくていいんですか。やっぱり10階以上のマンションになってくると、
鉄筋のマンションでね、低いとこう全体がこう揺れるから、横揺れするから、まあ、ゆるかく乗ってるような感じやけど、上へ行くとどうしてもこうしなって揺れるから、地震が終わってもまだ揺れてるよね。だから、まあ、その上階の方がいいか悪いかはその辺はもう好き嫌いやろね。
なんかね、あの地震があってから皆さん結構低層の方がいいなんていう考え方の人も増えたなんて聞きました。
まあ、だからこう揺れこうしなるから真ん中の辺がいいのじゃろうか、こう揺れるから。
なんか素人ね考えだと真ん中からポキっていかないのかなと思っちゃうんですけど。
いや、折れるいうことはまずないよね。
本当、絶対大丈夫なんですか。
多分折れるっていうのはもうよほどのね、さ、海外と違うから、日本の場合は鉄筋入ってもうしっかりしてるから、折れたっていうのはこけたはありますよ。阪神大震災こけたでしょ、根元から。
超高層マンションでの上の方の階でのマンション、あの地震の怖さっていうのはやっぱりその物が飛んでくることとかですか。
やっぱり飛んでくることやよね、こう揺れてバーンとこうバーン。特にね、ひどいのはあのピアノね、
はいはいはい、
あれがバーッとすごいらしいね。
あと電気とかね、
だから上にね、何か引っ掛けるものとか、そこへバッと掴んでガッと上がるっていうぶら下がってるというのが
多分ね、そんな冷静でいられない気がするんですけどなんとなく昔はこれテーブルの下に潜れなんていうのありましたけれども。
あの地震の時、阪神大震災どうしてた。
私ですか、私まだ関東だったんで、
関係ないね。
関係なかったんです、ちょうど。
ほとんどどうもなかった。
全然何もなかった。
僕は家にいて結構揺れたの。うわ揺れた、あれだろ。僕、うちの家内はもう2階へバーッと上がって子供を見に、ひどい揺れがあった。
皆さんもぜひね、これを機会に改めて見直してみてください。はい、番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は075-431-2300、075-431-2300、メールの方は ee@kbs.kyoto.ee@kbs.kyoto まで。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。それでは今日も30分間お付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の超エアの提供でお送りします。
お部屋探しは超エア。 これ引っ越しのご挨拶に。
あらどうもすみません。 OL さん学生さん、
はい、
そうだ今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。長栄のマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは長栄。
月決
金大陸
超栄や超栄通信。
このコーナーでは超栄のさまざまな超栄話をお送りいたします。さて去年の最後の放送、まあ、先週の放送でもちょっとお話がありましたが、塾長は2016年のスローガン入居率 120% と掲げております。はい、まあ、この入居率 120% についてお話をお伺いしたいんですけれども、まずはこの入居率 120% どんな意味が込められているんですか。
あの、ね、やっぱりこう部屋っていうのもね、開けといても意味がないんですよ。
もちろんそうですね。
やっぱり稼働することにね重要なんや。それなんでかいうとね、はい、僕らはそういう建物を作るときにね、やっぱり2年ぐらいかかるんですよ。例えば土地を測って、はい、お金の準備をして図面を引いて、建築屋さんが夏暑いのに寒いのを汗かきながらその建物を建てて、ようやく出来上がってっていうね、何百人延べ人数何百人と人がかかってくれたんやから、それをちゃんと部屋が空き部屋を置いておくのはこれは罪なんです。
はい、
だから僕は稼働率を上げなさいということを言うんです。しつこく。
あの先週もねちょっとお話をお伺いしましたけれども、この入居率 120% になるためには、まあ、その入居率 120% ということは待機者がいるということですよね。空いたらご連絡くださいという、はいはいはいはい、どうやったらそういう物件ができると思いますか。
だからね、僕もよくよく考えたんですけどね、やっぱり長く住んでいただくと思ったら、前も言いましたけども、その愛がなかったから、愛着心、
お部屋にね、
この部屋は私の部屋と、ここに住みたいというようなですね、そういう部屋作りをしていただくと、それだけではダメなんですよ。あとはですね、入居その管理担当者とのねつながり、
はい、
安心安全、これが重要なんですよ。だからハードの部屋の部分と、だからソフト部分の管理業者と、これがうまくマッチングした時にね、入居者は長く僕は住んでくれると思う。それをどうするかと、だからその部屋の場合はね、その DIY をやって、その現状回復はいりませんよ、あなた好きな部屋を作ってくださいって言うんで、これでまあ愛着が生まれるやろと。あとはね、管理担当者と入居されてる方の間がですね、その遠くならず、まあいい心地の距離になってですね、何かあったらご電話したらちゃんと助けてくれると、何かあったら相談してやってくれると、そういう意味のその管理担当者を育て上げたらね、僕は長いこと進んでいただくと。
なんか銀行とか保険会社さんと似てますね、なんとなく何かあったらあの方に連絡したらじゃないですけれども、
まあだからその絶えずですね、ここの担当者は誰やっていうのをパンと思い浮かべることができるっていうことはね、
はい、
僕は今年は担当者が、例えば入居新しく入られたと、担当者が名刺持ってね、私が担当させていただきますよということで挨拶に行ってくださいと、そうお願いしてるんですよ。で例えば担当者が変わるとね、次の人が私ですと、ちゃんと変わりましたよという連絡をすると、そういうところにね、なんかあ安心感が生まれるのちゃうかな。だからそのソフト部分の部分をね、僕はお願いしてます。でこの2つがうまく機能すればね、今以上に稼働率上がると思います。
ちなみにそのハード面ではそのお部屋自体を考えたら、今その待機ができるようなお部屋っていうのはどんなお部屋なんですか。実際は
あのね、実際はですね、日本で九州でやってるとこあるんですね、
はい、
そこはやっぱり待機者いるんですよ。
それはどんな物件なんですか。
いやだから古いマンションです。
へえ。
それをですね、だいたい現状回復しとった一部屋200万ぐらいかかるんですよ、少なくても、200-300万、でも金がいるから入居の人に好きなようにやってっていうことをやったのが初めてで、
DIY ですね、その、
やってくださいと、で入居者が自分で買っててペンキ塗ってですね、例えばペンキ塗る時に、まあ、担当者がちょっと手伝いに行ったりとかね、そういうことをしてるとですね、なんか次その友達が来てですね、いいやないかと、そこへ入りたいなと思う人があると、そういうことを聞いたんで、今年、まあ、うちの担当者はですね、各センターから全員できるだけそこへ行っていただいて、見てきてもらうと、だけどそのままのことを京都でやっても無理でしょう。だから自分らでそこにプラスアルファアイデアを入れてですね、 ですね、入居者が一番困ってるですね、現状回復しんなあかんという不安も持ちから住んでるような部屋はあかんと、
うん、
そういう部屋をいっぺん今年やってみようと、うん、ほんで皆さんのリクエストが増えたら順次開放していこうと、それが一番いいのかなと思ったんですね。
あの本当にその賃貸って、うん、まあ、その釘打っちゃいけないとか、ガビを打っちゃいけないとか、本当に綺麗に住まないと、
そうでしょ、
割とその神経質に住まなきゃいけないイメージが
でしょ、それ
今までありましたもんね。
そこをやっぱ外してあげると、
うん、根本的に変えていこうということ
なんですね。結構ですよと、
そしたらこうあれですもんね、持ち家とこう垣根がなくなってきます
もんね。 なるでしょ、
だんだんね、
でも楽しく住める。そこへ我々がね、いろんな例えばもう企画したりとか、まあ、ラーメン一杯でもいいですやん、うん、夏祭りやったりとか、うん、まあ、チャポンやったりとか、いろんなことをしながら楽しくそこで住んでいただくと、うん、あとは、まあ、家庭の人で例えば保育園場所を作ってもいいし、うん、そこを提供するとか、病院がここを提供してここ行ってくださいとかね、そういったことを我々が付加価値をつけることによって、もういいんじゃないかと、わざわざわざわざ毎月ローンばっか払って、うん、ローンと家賃で払う量変わらないんですよ。だけど払い終わった頃には相続税で税金取られるんですよ。それやったら賃貸なんですよ、だとかやと、いうことに僕はなってくるかなと。だからもう少し時間かかりますね、はい、
あの翔英さんは入居率がだいたい今何パーセント
ぐらい？今 95% 年平均は 95% ですね。
それもかなり高い数字ですか、他社さんと比べると。
まあ、予想はですね、予想のことは僕は関係ない、自分の管理したしてるマンションがきちっとやっぱり稼働率が上がる。
実際はどれくらいなんですか、これだけの話、他の会社というのは。
いや、そう、場所によってひどいところだとやっぱり90来て80何本とか、うちらでも滋賀県はやっぱり大学移動しましたから、一時80台ですけど、この間 90% 超えてあげて、まあまあ条件はあんまりめちゃくちゃ落とすじゃなしに、やっぱり担当者が努力してですね、やっぱ上げていくと、稼働率上げていくと。だから言うたでしょ、開けといてもね、うん、何にもならない。
その他社さんとの一番の違いというのはどういうところにあると考えていらっしゃいますか。
あの僕はうちの会社はですね、うん、管理会社としてはもう日本のトップを走ってるっていう自負してるんです ね
日本一になる
って、日本一、まあ、日本一っていう意味はなしに、その入居者に対してどれだけのサービスができるかとかね、そういうことが非常に重要なんで、だから管理センターを京都市内に全部で18あるんですけども、そんな会社は日本中探してもないんですよ。だからそれはやっぱり何か困ったことあったらすぐ行けるようなね、体制を作りたいということで我々やってるんで、まあ、その辺そこで終わらずに、こういったことが日本中の管理会社としてね、やっぱり広まっていくのがいいかなというふうに思ってます、はい。ま
あ、このラジオを聞いてくださっている方の中にはご自身がマンションをお持ちの方もいらっしゃると思うんですね、はいはいはい、でまあ、そこの悩みの一つとして入居率を上げたいと考えている方もいらっしゃると思うんですけれども、うんうん、その入居率が低い物件をうまくその入居率上げるため、何かこう秘策みたいなのっていうのありますか。
あの意外とですね、オーナーさんって家主さんっていうのはあんまり横の連携ないんですね。あの不動産屋さんの仲介業が返してるだけでね、だけど自分の物件はこんなんやから、なんかそんな安く貸してたまるけっていうプライドもあるんですよ。でなしに要は稼働しないと絵に描いた餅ではダメなんで、やっぱり昔はですね、お家賃は右肩上がりで決まってたんですよ。この頃は変動相場でどんどんどんどん上がったり下がったりするんですね。そこへ場所がいいか悪いかとか、そういうことを考えながらですね、やっぱりこう世間のことをよく知って、我々管理業者はうちでまあ2万戸でやってますから、この辺はこれぐらいの相場ですと、ただしこういう風にすれば多少家賃は上がりますよとかね、そういうのはすぐ分かるんですね、
うんうん、
だからそういうアドバイスをちゃんと聞いてやっていただいたら、まあそこそこですね、 90% 以上 95% ぐらいの稼働率は僕はなっていくかな。ただ何でもかんでもお金かけるのもこれもまずいんでね、
うんうんうん、
だけどそのオーナーさんもそのお金に限りがありますから、
はい、
何でもかんでもできないですから、うん、だからまあできたら DIY やりたいなというふうに思ってるんです。
キーワードは DIY なんですね、これから。
そうですね、うん、Do it yourself という横文字なんですけどね、もうちょっと優しい言い方ないが、 DIY ってもうそう言いにくいから、
言いにくいですもんね、
なんとかならんか思うけど
でもやっぱりその自分の住んでいるお部屋に愛着を持ってもらうということがやっぱり一番大事
だ、ね、そうですね、まあ住むということに関してはそれでいいかなと思いますけどね、うん、
でもそれが多分長く住んでもらう秘訣でもありますもんね。
そうやね、まあまあ重い荷物あんまり担がずに、うん、まあ楽しくですね、うん、生活してもらうっていうのはこれからの時代だと思いますけどね、
はい、さあ今週は入居率についてお話をお伺いしました。それではここで1曲お届けします、はい、
今日はですね、はい、キンキキッズのジェットコースターロマンス、う
ん、なんでキンキキッズにされたんですか今日は。
いやこの間テレビ見てたらキンキッズ出たから
なるほどね、
別に何にもないんですけど適当
それではどうぞ。
はい、
お部屋探しはジョエイ。
あ、こんにちは。
あ、引っ越し片付いた。
はい、あとカーテンつけてやっと。
そう、それとなんかわかんないことあったら何でも聞いてね。
いい人いっぱいのジョエイマンション、あなたにぴったりのお部屋探しお任せください。
お部屋探しはジョエイ。
月決
賃貸塾
ジョエイ。
賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾超英安塾長、住まいに関するスペシャリスト超英の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さあ今日いただいているメッセージ、枚方市のひろこさんからいただきました。ありがとうございます。今住んでいるお部屋見るからに古いです。正確な年数は忘れてしまいました。何年前の建物だったら耐震は気をつけた方がいいなどありますでしょうかというお便りです。
まああんまりですね、その今住んでる部屋がなんかこれではちょっとわからないけど、木造なんか、
うん、
プレハブなんか、
はい、
鉄骨なんか、うん、鉄筋界によって変わってくるんでね、
ええ、
まあ部屋の例えば高さとかね、
うん、
2階建てやったらそうあんまり心配する必要もないでしょうと、うん、
それは木造とかでも大丈夫なんですか。
木造の場合でもね、やっぱり木造で大体20年ぐらいですからね、
うん、
鉄筋の場合はそんなに心配する必要ない、鉄筋鉄骨の場合は、
うんうん、
だけど木造の場合はやっぱり躯体って柱が腐ってきますから、
はい、
で基礎の状態もわからないし、
うん、
まあ、これだけではなかなかね、まあ僕としてはあまりこうしたらないということは言えないですけども、う
ん、このひろこさんのお家が持ち家なのか賃貸なのかもちょっとわからない状態ではあるんですけども、
そうやね、
まあ、賃貸であるとするのあれば、そのあれですよね、家主さんであったり管理会社さんが耐震に関してはこういろいろ気をつけてくださってはいますよね、きっと。
そうやね、うん、まあ新耐震という法律が変わってね、それ以上のやつに関してはまだましです。だけど最近はなんか想定外多いでしょ。想定内ではなしに想定外が多いですね、
はい、
だから想定外のやつが来たらどんな建物でもこけるじゃないかなと思いますけど。
あ、なるほどね、うん、
だから下よりもむしろ2階の方が安全やというね。
あ、うん、ペチャって行っちゃったら困るからですか。
下へ大体1階行くんですよ。だから下駄履きって1階駐車場のマンションあるでしょ。
ありますね。
ああいうのはやっぱり1階がこうバチャッと潰れてですね、上が残ってるっていうケース多いんで、
うん、
この間 の21年前 の神戸の時もそうでしたね、はい、やっぱりこう1階が駐車場で下駄履きっていうんですけど、その場合はやっぱり1階がバーン潰れてですね、
うん、
上が傾いたっていうケースはね、僕の知り合いの人もそこに住んでた人がそう言
う
てましたよ。結構怖かったよって
怖いですよね。
鉄筋のなんか 何階建てか知らんけど、
鉄筋でもやっぱりそうなっちゃうんですね。
やっぱり結構まあ揺れのね、
うん、
こうその揺れるところと揺れないところがあるんで、神戸でも全然どうもないとこもあったでしょ、
うんうんうんうん、
だけどベカッと揺れてるとこもあったし、鉄筋の建物でクラックがブワーッと入ってるとこもあったしね、まあ、だから、まあ、これ自然だけはこれどうしようもないという、
まあ、でもある程度は防げるものは防いでおきたいと思うんですよ。
そうやね、まあ、だから建物にしたらね、まあ、どういう建物が僕は分かりませんけども、 今の鉄筋の建物だったらまあ比較的大丈夫やと。だからもうそんなに気になるのやったら新しいとこ移ってくださいと、よろしくお願いします
さあそれで区長、今週のツボです。
はい、新しいとこ移ってください
なるほど、2階以上の、
はい、
長英さんの、
はい、
DIY できる、
はい、そうです
ありがとうございました。さてこのコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、メールの方は ee@kbs.kr kyodoee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超ええやんの番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの超えはあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切にマンション管理にも力を入れています。だから
お部屋探しは超え。
月決
近代塾
超えや。
お送りしてきました熱血賃貸塾超ええやん。早いもので番組もそろそろお別れの時間です。それでは超ええさんからのお知らせ、まずは、
はい、井上部長よろしく。
タッチで楽ちん超ええやん、タッチで楽ちん超ええやん、タッチで簡単超ええやん。
なかなかエコーが効いてて、
えの、
うん、お風呂の中みたいな感じになってますね。でも井部長の声が張りがあるので、
うん、はい、なるほど、さすが営業マン。
無人検索システムです、はいはい。これからの季節そろそろ物件探し始めようかなという方いらっしゃると思います。まあ、学校もね、はい、そろそろ決まってくるのかな、
はい。
まあ、センター試験もそろそろという感じですもんね。ね、ぜひまずはタッチで簡単超ええやんを使って、まあ、こんな物件いいかな、あんな物件あるかななんて探していただければと思います。今京都市内に何箇所でしたっけ？
4箇所、
はい。モモテラスと、ゼストと、ゼスト池
カナートと
カナート楽北
高野泉
泉屋、お近くにある方はぜひ一回触ってみてください。そしてこちら E ガレージ、
はい、奥野くんのね、奥野マネージャーお願いします。
トモ
イガレージ探すなら E ガレージ、ガレージ見るなら E ガレージ、ガレージ貸すのも E ガレージ。
うーん、この一言で集約されてると思いますけれども、駐車場お持ちの方ぜひ25,000円で看板をご購入いただきまして、お持ちの駐車場に設置してください。そうしましたら長英さんが作成しました駐車場検索システムに登録させていただきます。初期費用のみで以後一切お金はかからないという。
この間ね、業者の人にね、乗せてくださいって僕言うたらね、うちの名前が要件載ってて、
うんうん
うん、なんかうちの宣伝してるのに思われたから、うん、全部外したんです。これはもうEガレージと、
もう超Aという単語ないんですか？
何もない、
看板に
何もない、へー、何もない、ただEガレージですよと、うん、E ガレージ探してくださいよ、検索システム出すよっていう風に排除してですね、全部外して、
うん、
でやりましたから、どこが業者さんなしていただいても、うん、何やと、うん、ガレージ探す最低やなという感じになりました、
うん、すごい塾長もボランティアですね、半分これ。
いや、いいでしょ別に、ほっといてもしゃあないもん。
まあ、確かにね、高いお金をかけて作ったシステムですから。
ベンツ1台かかってんから。
ベンツ以上でしょ。
ほんまや、大変や。
ぜひ駐車場お持ちの方は、
ね、業者の方は特にです
ね、ご利用いただければと思います。はい、さあ、そして超英さんにやってほしい企画も大募集しております。
はい、
あげちゃうベルビーに続く企画、はい、DIY もね少しずつ、
いや、もうね、とりあえず現状回復のいらないマンションは超屋さんにありますよっていうね、現状回復のいらないマンションはいいですよっていう、こういう感じでですね、やっぱり皆さん方が不安に思われることをなくすと、これはもううちの仕事なんで、まあ、全部が全部違いますよ、
はい、
一つのマンションに一部屋だけ、これはですね、各管理センターもしくはそういう営業所に聞いてください、出しますから。
まあ、早いもの勝ちですもんね。
そう、早いもの勝ちですよ。
そして一回入ってしまうとお気に入りの部屋ができてしまったらなかなか退去されない可能性もありますので、うん、皆さんお早めにお問い合わせをいただければと。
あまりにもひどいっていうのでめちゃくちゃされたりして、もうええわ。まあ、約束してんから現状回復いりませんって言うてんから、もう好きにしてください。
でもどんなお部屋になるのか見てみたいですね、逆にね。なん
か真っ黒系とか真っ赤系とかピンクとか出てくるの違うのか。
でもチャレンジしてみたい方はぜひ超英さんにお問い合わせいただければと思います。
はいはい、
この番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto まで。お部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問などぜひお寄せくださいね。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社超ええ代表取締役の
浅田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。
さよなら。
この番組はお部屋探し、マンション管理の超ええの提供でお送りしました。